皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では生涯学習の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、楽しく学ぶ、就活と相続、遺言が有効です。就活は終わりの準備ではなく、これからの人生をもっと自由に楽しむための、生きるための準備。そんな就活に欠かせないのが遺言です。地元藤沢の行政書士が実例を交えながら、分かりやすく楽しく解説します。ご自身の備えのために、大事なご家族のために、初歩から一緒に学びましょう。講師は藤沢市を拠点に、相続、遺言、後見などの就活支援を専門に行う行政書士ユニット、チームリタの雪松優子さん、秋元美里さん、町田大光さんです。今週は第5回、不動産の相続時に気をつけたいこと、そして備えておきたいことをお送りします。
地元藤沢の行政書士グループチームリタがあなたの未来を整えるお手伝い。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。司会は雪松です。本日講師担当は町田さんが務めます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。全8回のこの講座もいよいよ後半戦5回目に入ってきました。本日講師の町田です。そして
こんにちは、生徒役は秋元が担当します。
よろしくお願いします。それでは早速始めていきたいと思います。町田さん、タイトルの発表をお願いします。
はい、今日のタイトルは、不動産の相続時に気をつけたいこと、そして備えておきたいことです。私のお客さんが実際に直面した不動産の相続の事例を通じて、皆さんに本当に気をつけてほしいと痛切に感じていることをご紹介します。またそこからの学び、本日も遺言の大切さを、お伝えすることになるわけですけども、その本日の学びについてもお伝えしていきたいと思います。
はい、それでは進めてください。最初に相続の始まりと不動産の共有の落とし穴からお願いします。
はい、テキスト第1章、相続の始まりと共有の落とし穴のところから説明していきます。第2回目の雪松さんの講義でもお伝えしましたが、民法では人が亡くなった時点で相続が始まるということになっています。そして遺言がない場合、相続人の間で話し合いをする、これを遺産分割協議と言いますが、その話し合いが終わるまではお金や預貯金、不動産は相続人全員の原則共有財産になります。秋元さん、お金や不動産をどうやって分けたらいいと思いますか？
お金は分けやすいですよね。みんなで分けたらいいですよね。不動産は分けられないけど、みんなで仲良く持てばいいんじゃないですか。共有がいいんじゃないでしょうか。
はい、確かにお金や預貯金というのは分けられます。でも不動産は、例えば今のリビングの半分から右側は俺のものだとかですね、左は長女のものでいいよとかですね、庭先は自由に使っていいけどこっち側は私だからね、なんていう、そんな分け方はできません。そして実際の相続では財産の中心を不動産が占めることがとても多いので、その分け方で意見が対立してトラブルになるということが多々生じています。
そうなんですね。 不動産を共有することの不便さについて教えてください。
はい、分けるのが難しいなら、先ほど秋元さんがおっしゃられたように、とりあえず家族みんなの共有名義にしておけば公平でいいんじゃないのと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし土地や建物を共有するという状態は不自由なことも多く、後々大きな問題を引き起こす種を抱えてしまいます。何かを行う際、共有者の持ち分の割合や人数によってできることとできないことが法律で決まっているからです。テキスト共有名義の不便な決まり事のところをご覧ください。家を共有したとしましょう。その家に対して何かをする際に、その行為によって決め方や進め方が異なってくるのです。保存行為、管理行為、変更行為という言葉が書いてあるかと思います。
はい、まず保存行為について教えてください。
例えば家の庭先の蜂の巣を取り除く、あるいは不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所を変更するなど、家を守ったり保存したり維持保存するような行為を保存行為と言います。こうした保存行為はそれぞれの共有者が単独で行うことができます。
確かに蜂の巣はすぐに取り除きたいですよね。次の管理行為というのは何ですか？
管理行為というのは、例えば家を誰かに貸し出すとか、古くなったキッチンを同じ程度のものに取り替える、ガスコンロを IH にする、こういったことが当たります。こうした管理行為は持ち分の過半数の賛成や同意が必要となってきます。
つまり多数決で決めるというわけですね。では最後の変更行為というのは何ですか？
はい、大きな修繕あるいは建て替えたりすることを変更行為と言います。そして家を売ること、売却することも変更行為に当たります。この変更行為は共有者全員の同意が必要になります。例えば家を売ろうとして、いやこの家家族の思い出が詰まってるから売りたくないなんて一人が反対すると、前に進めなくなってしまうのが不動産の共有の難しいところです。
なるほど、変更行為は全員の同意が必要となると共有はちょっと不便ですね。誰かが反対すると進まなくなってしまいますね。
そうなんです。ここで一つ重要なことをお伝えします。それはですね、土地や建物そのものを勝手に単独で売ることはできませんが、ただですね、自分が持ってる共有財産の持ち分、まあ自分の権利ですね、それだけであれば他の人の同意がなくても単独で他人に売却することができてしまいます。これはこれからお話しする事例につながる予備知識として知っておいてください。
町田さんがちょっと意味深なことをおっしゃっています。これは実例から学ぶ良かれと思った3等分の悲劇のストーリーに関係してきます。町田さん、お話を進めてください。
はい、ではテキスト第2章にある家族の実例を紹介します。テキストのイラストを注目してください。イラストに沿ってお話を進めていきたいと思います。藤沢市内に住むとても仲の良いご家族でした。10年前お父さんが70歳で急に亡くなってしまいました。遺言はありませんでした。残されたのはお母さん、2人のお子さん、お兄さんである長男と妹である長女です。お母さんの提案で現金や預貯金、株はきれいに3等分にして分けました。お父さんとお母さんが築いた家、まあ結構大きな家だったんですが、それもありましたが、お母さんがですね、私が住み続けるんだし、まあこれも3等分にして持っときましょうかというお母さんの提案に、2人の子供も異論はなく、それでいいよねと賛成。みんな同意をしたのです。不動産である家も3分の1ずつの共有名義にしました。仲のいい家族のこと、お互いを信頼しての、良かれと思ってのお母さんの選択でした。
もしかして先ほどの持ち分の問題が生じたんですか？
はい、実はそうなんです。しばらくすると状況が変わります。次のイラストに 目を移してください。左側から長男のお仕事の転勤の際にですね、長男家族がですね、お母さんと同居を始めました。まあ大きな家だったんで、一人で暮らしているお母さんのことをお兄さんはね、家族が増えれば、まあ、近くで見てられて安心だろうということと、お母さんも一人暮らしから一気に大家族になって賑やかに暮らせるという安心感から同居するお気持ちになったそうです。それはそんなに不自然なことではないと思っていました。
そうですよね、大きな家があるっていうことですから、家族が一緒に暮らすというのはそんなにおかしなことではないように思います。
しかしこのことがきっかけとなって妹さんの態度が徐々に変わりました。妹さん、少しずつ不満をため込んでいたんです。自分も家の持ち分を持っているにもかかわらず、実際は住んでいないし使ってもいない、たまに実家に遊びに行く程度です。ある日妹さんは言いました。お母さん、お兄さん、私の持ち分買い取ってよ。お母さんとお兄さんはとても驚きました。二人は家族なんだからそんな寂しいこと言わないでよと妹の申し出を断りました。しばらくすると妹さんが、せめてお母さんとお兄さんが住んでるんだから私の持ち分に見合った家賃私に払ってよという要望を出してきました。その申し出も二人は断りました。雪松さん、妹さんの言い分は法律的にどうなんですか？
なんだか妹さんが薄情に感じますよね。でも実は法律上は妹さんの言い分は間違っていません。
はい、雪松さんの言う通り、妹さんの主張は法律的には問題がないんです。次の縦長のイラストをご覧ください。この話、結果的にどうなったかと言いますと、先ほどお話しした不動産の持ち分を単独で売却できる、このことを妹さんは実行してしまったんです。お母さん、お兄さんの住む家の3分の1の持ち分を第三者に売ってしまい、他人の権利に移ってしまったのです。権利を手にしたその第三者、お母さんとお兄さんは条件の話し合いに移っていきました。
ということはお金で解決っていうことですか？
そう、お察しの通りです。第三者にお金を支払う形、金銭で決着をつけるしかありませんでした。それも裁判に発展しました。少なくない金額が解決に必要となり、お兄さんは借金まですることになってしまいました。その時のお母さんとお兄さんの心理的負担と経済的負担は決して軽いものではありませんでした。
相続の時に安易に不動産を共有してしまったのがこんな結果になるなんて。
結局この家族の中には決定的なひびが入ってしまって、不動産の共有を促したお母さんにとっては本当に悔やんでも悔やみきれない結末となってしまいました。それ以来お母さんは妹さんとコンタクトを取らないばかりか、その子供であるお孫さんたちとも会わない、会えない、悲しい状態が続いています。
不動産の安易な共有が家族間に大きな禍根を残してしまう可能性があることをこの出来事は示唆していますね。実際相続財産のうち不動産が多くを占めることはよくあります。この事例のような家族間の争いごとにならない手立てや対処法はなかったのでしょうか。引き続き相続と不動産の解決策、将来を見越した分け方の説明をお願いします。
はい、進めていきます。ではどうすればよかったのか。手立てはあったのです。テキスト第3章、争いを防ぐための分け方をご覧ください。こちらもですね、その図に沿って説明をしますね。まず解決策といいますか、対策として、図1にある間家分割という方法がありました。相続が発生した時に家を売却し、間家、お金にして分けるのです。先ほどのこのケースで言えば、相続人3人で一旦不動産の相続登記を共有して、その後売却してお金で分けていたとしたら、もしかしたらお母さんの新しい住まいはその売ったお金で用意することもできたかもしれません。
不動産を売って現金化すれば分けやすくなりますね。分かりやすいですね。
次に図の2にある代償分割という方法です。家を所有して住みたいと考える誰か一人が家を引き継ぎ単独の所有とする、 その代わりに他の相続人へ、それに見合ったお金、現金を代償として支払う形を取ることができました。
一人が代表して不動産を取得するのですね。
はい、私から補足説明しますね。図の丸三をご覧ください。実際によく取られる方法として、全員が同意することが条件にはなりますが、妻であるお母さんが一旦単独で家を相続します。このことによってお母さんの住まいは安定します。これは一見問題の将来への先送りに移るかもしれませんが、例えばその後にお母さんの面倒を誰が見るなど明確になってくれば、その時にお母さんが遺言などで財産の分け方を記せば、結果的に公平な相続につながることもあります。町田さん、先ほど2つの方法があるとおっしゃいましたが、配偶者居住権を設定する方法もありますよね。
そうそう、それもご説明しますね。被相続人、先ほどのケースですとお父さんですが、亡くなった時点で配偶者、まあお母さんなどですね、がその対象の建物に住んでいたことが条件となりますが、その配偶者、奥さんが亡くなるまでその家に住むことができる権利、配偶者居住権と言います。この配偶者居住権を他の相続人が遺産分割協議において合意すれば設定することができました。また被相続人、まあお父さんですね、が遺言でも配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨を記載することで設定することができました。
配偶者居住権を設定してお母さんの住まいを安定させる方法もあったんですね。あと相続人の間で不動産の評価、土地や家がいくらかっていうことで遺産分割協議が難しくなると聞いたことがあります。
はい、そういうことはとても多いです。それについては第4章に進んでご説明します。特に先ほどの絵であった2の代償分割の時に発生しやすいんですが、土地や建物の値段で揉めがちな理由として、不動産の評価は例えば公的な評価額である固定資産税評価額や路線価、こういったものがあります。さらに実際に売れる金額、時価、不動産市場を通じて売買される見込み金額など、このように複数不動産の価値は存在してしまうわけです。見込み金額を査定する人によっても異なってきたりしますから、これは問題が複雑化していきます。藤沢市内では公的な不動産の評価が実際に売れる金額より比較的低くなることが多いようです。
なるほど、つまり立場によって評価が違うということでしょうか。
はい、そうなんです。代償分割の場合、不動産を相続して住み続けたい相続人は他の人に支払う代償金を低く抑えたい、低い評価額で見積もりたいと思いがちです。一方、お金で現金を希望する相続人は高い価値、例えば実際に売れる金額での評価を求めて、より多くのお金を受け取りたいと主張しがちです。お互いの立場によって、どの価値、どの値段を採用するかで意見がぶつかり合っちゃって、不公平感から感情的な対立に発展し、話し合いが長引いてしまうことがよくあるのです。
町田さん、本日紹介した事例は多くの教訓を含んでいますね。まとめのメッセージをお願いします。
はい、不動産、特に自宅が相続財産に含まれていて、その自宅が多くを占めてしまっている場合、将来を見通して決めておくことが重要かということがお分かりいただけたと思います。そしてここでも何と言っても備えは遺言です。残された家族が迷わずに争うことなく手続きを進めるための解決策、遺言です。事例で、もしお父さんが生前に家は妻に相続させる、あるいは妻に配偶者居住権を遺贈すると道しるべを残してくれていたら、二人の子供たちは 遺言でのお父さんの意思に従うほかはなく、不満を言う余地はありませんでした。そうであったなら、あの家族は今でも仲良くここ藤沢で楽しく仲良く暮らしていたかもしれません。遺言は決して縁起の悪いものではありません。誰にどの財産をどう渡すかという事務的な指定をする、それだけでなく、なぜそういう分け方にしたか、さらにはこれまで支えてくれてありがとうというお気持ちも添えることもできます。家族がいつまでも円満に暮らすための拠り所になる、それが遺言です。良かれと思っての思い込みを確かな安心に変えるために、そして大切な財産と家族の笑顔を守るためにも、ぜひお元気なうちに遺言の準備をしてみてください。
良かれと思ってを本当の安心に変えるためにも遺言は必要ですよね。第5回は以上で終わりになります。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。では第6回もお楽しみに。
チームリタでした。
藤沢市生涯学習放送通信講座、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回、不動産の相続時に気をつけたいこと、そして備えておきたいことをお送りしました。次回は第6回、知っておきたい遺言の知恵、不言事項と遺言執行者をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効ですをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月10日土曜日午前10時から正午まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名、応募締め切りは9月24日木曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。 障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。